三日月ポッドキャスティング、ミカポ、ラジオドラマ企画、リヒャルドの日々、01。1、叔父の研究室。僕は君に、毒を盛ろうと思う。
面白い。でも、これは薬よ。教授は会議が伸びてるみたいなの。セッションなんでしょ？終わってから何かある？空いてる？
うん、セッション終われば空いてるよ。どうして？
広場に移動遊園地ルナパークが来ているのよ。プラネタリウムもやっているらしいわ。
え？プラネタリウムが？
リヒャルド、プラネタリウム好きでしょ？
うん、好き。覚えててくれたんだね。
ま、ね。じゃあ決まりね。後で広場でね。
うん。2、叔父のアパルトマン。長椅子に横たわって叔父に話をする。僕は自分が少年であるということに依拠している。依存していると言い換えても構わないと思う。それも美しいということに。今は僕もクラスメートたちも思春期で、美というものが絶対的な権威になりうる。だけどそんなのは今だけだ。美しいということも少年であるということも失ったら、僕は生きていけないと思うんだよね。ミハエルだけは僕をそういう目で見ないから安心できるけれど、でも怖いんだ。
ミハエルを好きなのか？
好きだと思う。でもわからない。それはミハエルが僕に欲望を抱かないからじゃない。だけど全く無関係でもない。ミハエルの眼差しには熱がなくて清潔で、ひどく安心させられるんだ。ミハエルはみんなのリヒャルドではなく、そのままの僕を見てくれる。ひどく安心させられる。
リヒャルドはその安心を前提としてしか人と関係を作れないんじゃないのか？ミハエルはリヒャルドの中に踏み込んでは来ない。だから安心して好きになれる。
その通りだと思う。感情をコントロールしていたいんだ。
感情ってコントロールできるものだと思うか？
でもしていたいんだ。おかしいのは分かってる。だけど怖いんだ。感情に溺れたらコントロールできなくなりそうで。
それで何がいけない？人間とはそういうものじゃないのか？
そうなのだと思う。本当はミハエルに対しての気持ちももっと認めてやらないといけないのだと思う。でも怖いんだ。
何がそんなに怖いんだ？
自分を乱されることが。僕という形が崩されそうで怖いんだ。僕はリヒャルドとしてのフォルムに依拠している。
不安定なんだな。
うん、不安定なんだ。
だけど俺はリヒャルドが本当に安定するためには逆にその形を崩すことが必要だと思うけどな。ミハエルみたいなのともっと向き合って自分をぶつけるべきだと思うぜ。
とんでもない。そう思ったけれど口にしても会話が進まないことは分かりきっていたので僕は言った。頑張ってみるよ。叔父は有意義なセッションに満足したみたいにパタンとファイルを閉じた。
今日はここまで。
そうして僕に覆いかぶさってくる。有意義なセッションがどんな地平にたどり着いてもこういう展開になるのだ。いつの間にか僕の首筋は大きくはだけられている。強く吸われた。心が絶望に塗り込められていく。叔父はいつでも香りと音楽を欠かさない。 香りと音楽はちゃんと選ばないと一日が正しく機能しないというのがおじの口癖で、だから今日もアパルトマンに着くとおじは香りと音楽を選んだ。今日の香りはジャパニーズティー、音楽はバッハのバイオリン協奏曲第2番だ。絶望から意識をそらそうと香りと音楽は心を凝らす。遠い異国のどこか清々しい香り、バッハの華麗な旋律、リピートされる旋律でストーリーを作ろうと試みてみる。第一楽章、アレグロ補聴調。とある下級貴族の邸宅でのパーティー。その家の娘は青年実業家と知り合い、一曲踊る。華やかな恋の季節。娘は若く、青年実業家には未来がある。二人は互いに惹かれ合い、将来を誓う。第2楽章、アダージョ、エイ破綻調。しかし娘の家は身分のない青年実業家との未来なんかを娘に許さない。引き裂かれる二人。娘は家柄だけは立派な老貴族に嫁ぐ。老貴族の家柄だけで貧しい不如意な生活。娘は不幸で、若かった未来に疑いを抱いていなかった頃に日々思いを馳せていた。第三楽章、アレグロ・アッサ、補聴調。そんなある日、お城で舞踏会が開かれることになった。娘は老貴族に願い出て行く許しをもらう。舞踏会当日、娘は実家から持ってきた、今では娘にとっての一長羅であるモスリンのドレスに身を包み華やぐ。お城で娘は青年実業家に再会する。一曲踊っていただけますか。ワルツの間、二人には言えることなんてなくて、ただ往年のときめきと切なさだけが胸に去来する。その間にも叔父の愛撫は途切れることなく僕を責め立てる。考えられなくなっていく。それは僕を追い詰めていく。高まっていく快感のうねりと絶望に塗り固めていく心。泣きそうになりながら僕は自分を手放した。おじさんは僕を抱くけど、僕の内面なんて気にしちゃいないよね。避難したかったわけでもなく、それは僕の本心だった。
どうしてさ、ちゃんと考えてるぜ。これでも
おじはうそぶく、しらじらしさに思わず笑ってしまう。嘘。考えてくれているならさっきだってやめたはずだよ。おじは涼しげな顔をしてさらりと言う。
あいにく目に見えないものなんて信じちゃいないのさ。心なんかより俺の舌で感じて乱れるリヒャルドの体の方を俺は重視するのさ。
さっきまで感じて乱れまくっていた僕にはきつい一言だ。セラピストなのに苦し紛れの発言は一生に付される。
セラピストだからさ、気分なんて曖昧なものより現れてくる反応や症状を俺は重視する。
ふん、体の反応は心からは乖離していることが多い気がするけど。
でも少なくともリヒャルドの体は俺に抱かれることを喜んで受け入れてる。 俺にはそれで十分だ。
心は欲しくならないの？
ならないわけじゃない。でももうこの年になると干渉より実を取るのさ。少なくともリヒャルドの体は俺を愛してる。
絶望に塗り固められそうになるのを必死に押しとどめて続ける。そんなのは独りよがりだ。寂しくないの？
恋愛なんて少なからず独りよがりなものさ。そういうリヒャルドはどうなんだ？不安定さを捨てる気はあるのか？
もちろんさ。好き好んで不安定になりたい人なんていないよ。
だったら素直になってみた方がいい。自分がこうあるべきだというのはよそに置いておいて、気持ちいいならいいで快感に逆らわないことだ。身を任せるんだよ。
おじさんにばかり都合のいい話だね。僕が笑うとおじはかぶりを振った。
そうでもないさ。だいたいリヒャルドは自意識の首引きが強すぎるんだ。自分はこうあるべきだというのに囚われすぎているんだよ。だから酒を飲ませても少しも酔わない。
事実だった。おじは僕に酒を飲ませたことが幾度かある。だけど僕は少しも酔えなかった。もちろんおじはひどく残念があったが、おじの言う通り僕は自意識の首引きが強すぎるのだろう。リヒャルドたろうとする意識がさらにそれを助長する。自分でも分かっていた。こんなのが通用するのは今だけだ。リヒャルドたる自意識に依拠することで僕は自分を保てている。リヒャルドたる自意識に依拠できなくなった時、僕はどうやって生きていけばいいのだろうか。無理だ、無理だとしか思えない。3、移動。遊園地ルナパーク。おじのアパルトマンを出てアンジェラの待つ広場に急ぐ。アンジェラはもう来ていた。アンジェラ、お待たせ。
構わないわ。どうしたの、リヒャルド。ひどい顔色。
油断した。おじさんに気を許してしまってはいけなかったのに。
教授にも困ったものね。リヒャルドの気持ちは無視？
アンジェラは顔をしかめた。アンジェラの言葉は僕に先ほどまでのおじとのやりとりを思い起こさせた。おじさんが言うには、僕の体はおじさんを愛しているらしいよ。体がおじを受け入れてしまうから。アンジェラはさらに顔をしかめた。
最低の言い分で、気にすることはないわ。
アンジェラは僕の髪を撫でた。ありがとう。でもアンジェラ、おじが好きなのでしょう。
残念ながら。
こんな話不愉快じゃない？聞くとアンジェラは悲しげに微笑んだ。
リヒャルド、君っていい子すぎるわ。そんなことまで気にする必要ないのよ。悲しくなってしまうわ。自分を大事にしなくちゃ。いけない、急ぎましょう。プラネタリウムに送れるわ。ヒーリングプログラムなのよ。ボーイソプラノの少年が出てきて歌声を響かせる中、ウィーン、パリ、ニューヨーク、ロンドン、フィンランド、サハラ砂漠、東京の星空を巡るって。
4、プラネタリウムの後で。サハラ砂漠の星空が特に印象に残った。少年のボーイソプラノは特にズバ抜けているようにも思われなかったけれど、声に含まれる愛嬌や愛らしさには目を見張るものがあった。プラネタリウムから出て僕らは声を揃えた。
サハラ砂漠が良かったね。
誘ってくれてありがとう。
いいのよ、私も行きたかったのだから。それより少しは気が晴れた？
うん、マシになった。
よかった。あんまり気にしないことよ。
わかったよ、ありがとう。
ねえリヒャルド、この空だってサハラの星空につながっているのよ。今はリヒャルドはまだ子供で、教授にも抵抗できなくて、世界がすべて自分を侵食してくるように感じるかもしれない。でもそんなのは今だけよ。いつかリヒャルドにもサハラの星空が届くのよ。そしたら世界を手に入れられるわ。
アンジェラ、ありがとう。嬉しいよ。それが本当なら。
本当よ。大人を信じなさい。信じてみて、リヒャルド。この空がサハラの星空につながっているって。今はまだ現実が重くて歩けないと思うかもしれない。自分には何の力もなくて、世界は全く自分のコントロールの他にあると思えるかもしれない。だけど、いつかリヒャルドにもサハラの星空が届くから。いつか全てが大丈夫になるから。月が出たわね。
アンジェラに釣られて暮れかけた空を見上げると確かに月が出ていた。月の隣には一番星も見える。その刹那、いつか僕にもサハラの星空が届くと言ったアンジェラの言葉が本当の意味で正しく僕に届いた。過不足なく、きちんと正しく。少し呼吸が楽になったような気がして、僕は空に吐息を吐いた。脚本、制作、三日月少女革命、三日月かげり。出演、リヒャルド、三上誠、
アンジェラ、姫巫女。
おじ、三上誠。
三日月ポッドキャスティング、ミカポ。ラジオドラマ企画、リヒャルドの日々01。この番組は三日月少女革命が革命的にお送りしました。